今日も心に前向きファインダーを。どうも、黒です。今回はビットコインとデジタルゴールドについて話をしていきたいと思うんですが、まあ、ビットコインの価格が、まあ先日11万ドルを突破して、まあ、オールタイムハイ、まあ、今までで一番値段が上がったっていう、まあ、そういうようなニュースがあったりだとかして、まあ、割とこうね、まあ、前向きなビットコインにやっぱりこう投資していこう、ビットコインをこう買っていこうっていうような、まあ、そういう風潮っていうのが、まあ、高まっていったりするんじゃないかなって思うんです。で、まあ、それこそ、アメリカのね、トランプ大統領が、アメリカをこうビットコイン大国に、していくみたいな、まあ、発言がねこう以前からあったりだとか、それこそ先日副大統領のバンスさんがそのビットコインカンファレンスに登壇してね、話をしたりだとか、まあ、それこそアメリカでその戦略的備蓄金、準備金にビットコインを採用していくみたいな、そういう話とか、まあ、いろいろとこう国家単位でビットコインをこう買っていく、ともすると、まあ、企業とかでもね、まあ、そのマイクロストラテジーとか、まあ、国内でいうとメタプラネットとかっていう、そういうビットコインをとにかく買っていく会社みたいな、そういうものがあって、でそういう会社の株も買われているみたいなね、そういう、まあ、連鎖が生まれているってところで、まあ、今まで以上にビットコインっていうものの認知度が高まっていったりとか、その投資先の一つとしてビットコインを選択していくなんて人も、まあ、増えていくんじゃないかななんてことを思う中で、まあ、あまり偉そうにこう語るつもりはないんですけど、あんまりこう知られていないんじゃないかなっていうことをね、まあちょっと今回改めて話したいと思っていて、っていうのは、ビットコイン、まあ、みんながそのビットコインと言っているものですね、まあ、ティッカーとしてはその BTC っていうふうに、まあ、表記したりとか読んだりとかしますが、そのビットコインっていうのがもともとそのサトシ・ナカモトという、まあ、日本人っぽい名前だけど、日本人なのかどうかわからない、個人なのか、複数人なのかもわからないっていう、まあ、そういう話はね、結構まあ有名なところだと思います。でそのサトシ・ナカモトが、まあ、結局その口座が持てないような、人たち、まあ、そういう人たちがまあ世界中にまあいるらしいんですよね。まあ、日本だとなかなかその口座持てないとかって想像ができないけど、まあ、そういう口座が持てない、自分のお金を自分で管理するっていうことがなかなか叶わないっていう、まあ、そういう人たちがいわゆるそのね、国とか銀行とかっていうそういう中央管理者っていうのかな、そういうのを介在しなくても自分のお金っていうのを自由に、世界中国籍を問わずにやり取りができるっていう、そういう、エコシステムを作りたいっていう、まあ、そういったものをこうサトシ・ナカモトが、まあ、論文を発表してっていう、まあね、そこからいろいろ始まっていったわけ でそれがビットコインが、生まれたのがだから今から16年前ぐらい、2008年にそのホワイトペーパーが出て、2009年の確か頭ぐらいに、ビットコインの最初のブロックが、確かサトシによって、まあ、マイニング、作られたっていう、確かそういう話だったと思うんですけど、まあまあその辺はマニアックだからある程度ね端折ったとして、であんまりその知られてないんじゃないかなっていう話として、その当時の最初のビットコインっていうものがある、その、まあ、ブロックチェーンですね、ブロックチェーンの元祖としての要はなんて言えばかな、設計図というか、まあその作りというか仕組みですね、仕組みっていうのと、今のこの2025年時点でのこの、まあ、ビットコインのそのブロックチェーンっていうものが仕組みがね結構変わってるっていう話を、あんまりどうなんだろう、知られてないのか、知ってるけどそんなの別にどうでもいいんじゃない、ビットコインというもの自体に価値が、ね、最初は価値がなかったところが今は、1ビットコインが日本円で言うと約1500万円の価値がついてるっていう、もうただただそれでいいんじゃない、これから先もその価格が上がっていくという、まあ、そういうこの流れ、それを投資としてっていう、それで自分の資産をこう高めていく一つの、ね、手段としてっていう、それでいいんじゃないっていう、まあ、風に、まあ、取られてるのかもしれないけど、まあ、もしかしたら単純にあんまり知られてないっていうのもあるかもっていう、あんまりいわゆるそのビットコインとか仮想通貨の書籍なんかにもそこまで大きく書かれてるっていう印象はないんですけど、すみません、ちょっと引っ張りすぎですね何がどうかっていうと、だから一番最初のビットコインブロックチェーンの時の、まあ要はブロックチェーンの仕組みの部分と今のブロックチェーン、ビットコインのブロックチェーンの仕組みっていうのが結構変更されているっていう話で、で元々はいわゆるそのビットコイン、ブロックチェーンのそのブロックというものですね、まあ、その取引をこう中にこう保存してこう閉じる作業っていうのかな、でそれをこう鎖のようにまさにこうつないでいくっていう、でそれがまあブロックチェーンのすごいざっくりとした説明すぎちゃいますけど、 その一つのブロックに入る容量ですね、容量っていうのがもともとは無制限だったんですって、最初は。だけど今はっていうと、今は1メガバイトとかかな、だからある程度制限がされている。でその制限がされていることによって、何が起きるかっていうと、当然たくさんの取引がそのビットコインチェーン上で、ブロックチェーン上で行われると、その箱の中に入りきらなくなっちゃうわけですね、上限があるから、そうするとどうなるかっていうと、よりその高いガス代、手数料を払った人から取引が通りますよっていうような話になっていく。そうすると何どうなるかっていうと、手数料がどんどんそのガス代と呼ばれる手数料がどんどん高くなっていってしまう。例えばそうだね、1万円分のビットコインを自分のウォレットから別のウォレットに送金したいだけなんだけど、そのために手数料が1万円かかります、10万円かかりますみたいな話。いや、そうなってくるとなかなかこう実用的ではないよねっていう。いくらその世界中どこにでもそのお金としての価値を、ね、ビットコインを送れるとはいえ、手数料にそれだけ使われてしまうのはっていう、やっぱなってしまう。でこれがまあスケールの問題、スケーリングの問題って言われたりもしますけど、結局実用性が難しいよねと。あとは結局今すぐ送金をしたいとか、今すぐこのビットコインブロックチェーン上でこう取引をしたいんだけど、基本的には約10分待たないとそのブロックがこうちゃんと閉じられない、取引が完了しないよ、約10分待たなきゃいけない、そうなるとまあ決済手段としてはなかなか難しいよねみたいな。でともするとさっきみたいにそのブロックに入りきらないんだったら、次のブロックであなたの取引は承認されますよって言ったら20分待たなきゃいけない。もっともっと人がたくさんいて、自分よりもたくさん手数料ガス代をこう支払う人が優先されていくんだったら、ともすると何時間後かもしれない、何日後かもしれないっていうようなことになる。で僕自身も、過去に2023年ですね、6日間ぐらいかな、5日間ぐらい、取引が通らなかったことがありましたでその時はいや、もうヒヤヒヤしましたね、これ本当にちゃんと取引通るんだろうかみたいな、っていう状態に現状のビットコイン、BTC はなっていると。まあ当然その使う人、取引をする人が少なければ、その約10分のね、今のブロックの中に収まる。だから手数料もそんなにまあ高くならず、時間もまあ10分待てばいいみたいな話なんだけど、もともとのビットコインのチェーンっていうのは、それがなかったらしいんですね。だけど僕はその16年前とか使ってなかったから、当時は体感としては知らないんだけど、なんでかというと、もともとは無制限、ブロックサイズが無制限だったから、いくらでもその取引ができるっていう、状態だったみたいなんですね。だけどそれが、当時のその、使う人も全然いないし、そのいろいろセキュリティ面で、課題があったらしいんですよね。それで、そのブロックサイズを無制限じゃなくて、1メガバイトにしましょうっていうようなことがあって、その仕組みが変更されたっていう。意外とだからそういうところっていうのは知られてないのかもしれないですね。でその後ね、ゆくゆくこういろいろとやっぱりそういうスケールの問題のところで、やっぱりちょっとその1メガバイトじゃちっちゃいよねって言って、ブロックサイズをもっと大きくしようみたいなね、人たちが出てきたりとかして、同じ開発者の中とかで、だけどそこで意見がこうぶつかってしまって、じゃあしょうがないって言って、同じビットコインのチェーンからその派生させた、ビットコインキャッシュっていうチェーンが出てきたりだとか、あとは僕が個人的に今一番採用しているチェーンとして、その BSV チェーンっていうものがそこから派生して、出てきて、全部それは同じビットコインチェーンのプロトコル、同じ仲間ではあるんだけど、派生したそういうチェーンもあったりっていうぐらい、いろいろこの辺のブロックサイズの議論っていうのは、ずっとされてきてるんですね。あんまりそういう話っていうのは知られてないかもしれない。であとともすると、その設計がこういろいろ途中でこう変わったっていう話の中で、そのイーサリアムチェーンっていうものがあります、ね。ビットコインに次ぐ有名なチェーンというか、ビタリック・ブテリンという人が作ったよなんて話もね、結構有名な話ですけど、もともとそのイーサリアムチェーンでやりたかったこと、ビタリック・ブテリンさんがやりたかったことって、ビットコイン上でできたんですよね。そのスマートコントラクトって言われるブロックチェーン上でいろんなこうプログラムをしておいて、自動的にいろんなこう、サービスとか仕組みを構築していける。それはつまりブロックチェーン上でさまざまなアプリケーションとかね、そういったものを作っていけるっていう、それをしたかったんだけど、もともとはビット ットコインチェーンでそれができたんですよね。そのスマートコントラクトっていうのが実装できるようなモデルだったんだけど、そういうものも全てね、取り払われてるんですよね、ビットコインって、うん、ビットコインチェーンって。だ最初はそういうものもできた。だからイーサリアムチェーンで、だイーサリアムチェーンがもしかしたらだからそのビットコインチェーンがそういう制限とかがされず、そういうスマートコントラクトみたいないろんなことができるような仕組みっていうのが削除されていなかったら、もしかしたらイーサリアムチェーンは生まれていなかったかもしれないっていう、まあわかんないですけどね、うん、っていうぐらい。だから一番最初の当時だからそうだね、16年前とかそういう頃のビットコインブロックチェーンのその構造と今のビットコインの構造ってだいぶ違うっていう話ですね。だからそこに関わって今の BTC ビットコインはビットコインと名乗るにはふさわしくないんじゃないかってことを言う人たちもいたり、うん、まあその辺はまあなかなかまあそれぞれの意見があるからね、うん、何が正しいかっていうのは難しいんだけど、だけどそういうことを全部ひっくるめて総じて結局はそのビットコインというもの自体の価格がやっぱりこう上がっていって、そしてこのデジタルゴールド価値の保存としてね、うん、だからその金のデジタル版それとしてこうよりこうなんていうのかな、価値が高まっていってるところに僕自身はすごくな興味深いなっていう、うん、サトシ仲間とかもともとこう構想していたようなビットコインのあり方とはちょっと今違ってきてしまってるっていうふうに僕は個人的には思うんですよね、うん、素早く無料、うん、ほぼほぼ手数料かからずにお金をこうやり取りできるっていう状態ではやっぱり今はもうなくなっているから、でもっていうよりもどちらかというとそのお金として使うっていうよりもその価値を保存するためにっていうふうな、まあ、役割になってきたっていう、まあそういうことなんだろうなってことを思いながら、うん、意外とあんまりこういう話っていうのはうん知られてないんじゃないかな。僕は結構ね好きでこういう話を追ったりとかするんですけど、まあ、ともするとね、あの屋根いかどうするならそのビットコインとものの、まあ、ポジションを多く取ってるような人たちとかからするとそういういわゆるこう一つの事実みたいなことっていうのがあんまりこう知られない方がポジションとしてはいいみたいなねこともあるのかもしれないから、知ってるけど話さないっていうそういううん、インフルエンサーの方もねいるかもしれないんですけど、僕はやっぱりこういう話は結構好きでね、うん、でそういったところを追っていって結局僕はそのさっきも話した、そのよりやっぱり元々のサトシ仲本が構想していたようなことを実現できる、うん、ビットコインを復活させようよっていうそういう動きで生まれたその BSV チェーンっていうものを僕は好き好んで使っているんですけど、それは同じビットコインチェーンではあるけれどもガス代が全然かからない、本当に1取引数円かからないぐらいですね、うん、でトランザクションなんかも本当に数秒で通るっていうすごく実用的です。だけど、うん、まあなかなか世の中っていうのは面白いというのか簡単にはできてなくって、その BSV チェーンっていうものがあんまりこう評価されてないともするとすごくね抑圧されてる感じですね、うん、それはまあいろんなまあ価値観政治的なものとかそういう信じるものが違うって宗教的な部分とかいろいろあってね、うん、またそこをどういうふうにこう BSV チェーン自分がその選択している BSV チェーンが評価されていくか自分に何ができるかなみたいなことを考えて、普段活動している、そこもねまたこうクリプトに触れる、楽しさの一つかなってことを思っています。ということで今回はビットコインと、デジタルゴールド、ちょっとタイトル変えようかなビットコインとビットコインのあまり知られていない話とかちょっとそういう釣りタイトルに変えようかなということで、お付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を。ではまた。